皆さんおはようございます。リボーション TV をご覧の皆さん、ニューホープ横浜の牧師山口武晴です。そして今日は12月の26日、クリスマスの翌日ですが、やはりまだこのように挨拶をしたいと思います。メリークリスマス。今朝も生ける神の言葉、聖書の言葉に一緒に耳を傾けていきましょう。今朝ご一緒に味わう聖書の言葉は、旧約聖書の中でも最も最後に置かれているマラキ書です。つまり旧約最後の預言書、旧約最後の預言者として登場するのがマラキ、そして新約聖書への橋渡しともなる預言書。今朝はそのマラキ書の一章丸ごと、一章の一節から14節までです。
マラキ書一章一節から14節。宣告、マラキを通してイスラエルに臨んだ主の言葉。私はあなた方を愛している、主は言われる。しかしあなた方は言う、どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか、主の言葉。しかし私はヤコブを愛した。子は父を、しもべはその主人を敬う。しかしもし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主は言われる。あなた方のことだ。私の名を蔑む祭司たち。しかしあなた方は言う、どのようにしてあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方のうちには扉を閉じて、私の祭壇にいたずらに火を灯せないようにする人が一人でもいるであろうか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は言われる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。
旧約聖書に何人も登場する神のスポークスマン、それが預言者でした。例えば有名なのはイザヤ。彼は預言者の代表格とも言えるでしょう。そして数々の預言者がイスラエルに送られてきたわけですが、そもそも神様はなぜ預言者を送られたんでしょうか。それは神の民が霊的に堕落し腐敗してしまったからです。神様からその心が離れているからです。一節、宣告、マラキを通してイスラエルに臨んだ主の言葉。このマラキという人物がどういう人物だったのか、聖書は詳しく記していませんけれども、そのマラキという名前は主の使者という意味を持っています。まさにその名前が意味する通り、文字通り彼は神のメッセンジャーであったわけですね。しかしマラキが預言者として使わされたということは、あまり状況が良くないということなんですね。で、冒頭の宣告という言葉、これは重荷とも訳せる言葉です。つまりそれほど重たい内容のメッセージを伝えなければならなかったんですけれども、その重い内容に先立って、まず神様の熱い思いがほとばしるんですね。二節、私はあなた方を愛している。私はあなた方を愛している。旧約聖書っていうのは、このアダムから始まってずーっと神様に背いてきた愚かな人間のいわば罪の歴史なんですよね。にもかかわらず、旧約聖書最後の書、最後の預言者を通してもなお神様は、私はあなた方を愛していると語るんですね。もうやめだ、もう諦めたとは言わない。何があっても愛し抜く神様の決意表明です。 Love is choice、 愛は選択であるとよく言われます。まさに神様は 愛を選択し続けてくださった。そしてそれはイスラエルの歴史を振り返れば一目瞭然であるはずなんですね。この私はあなたを愛している、この選びの愛に対してイスラエルの民は、神様ありがとうございます、ハレルヤ主を感謝しますと答えていればいいんですけど、そうならない。今日のタイトルはね、反抗期なの、中二病なのとつけましたけど、まさにイスラエルの民はね、反抗期のティーンエイジャーのように開き直るんです。二節、私はあなた方を愛している主は言われる、しかしあなた方は言う、どのようにあなたは私たちを愛してくださったんですか。愛してるって神様言うけど、じゃあどう愛してるっていうわけと反抗的っていうかね、まあ、生意気な態度を見せるんですね。このマラキ書には一つ特徴があって、それは対話形式で進んでいくんです。神様の言葉に対して彼らはいちいちどのようにして、どのようにしてと噛みつくんですね。例えば6節、どのようにしてあなたの名を蔑みましたか。7節、どのようにして私たちがあなたを怪我しましたか。これは新改訳2017ですけど、かつての新改訳では、見よなんとうるさいことかと言って、それを軽蔑すると訳していました。つまりね、神様からの語りかけに対して、ああもううるせえな、めんどくせえな、そういう態度なんですよ。僕ね、4人の娘います。上の3人はまさに今ね、思春期真っ盛り、高1、中2、中1の娘たちですね。ああもううるせえな、めんどくせえな、もしこんな態度、こんな口の利き方をされたらね、それは僕も牧師ですけどね、ブチ切れますよ。いくら親子でもね、なんだ親に向かってその態度は、なんだ親に向かってその口の利き方は、と言ってしまいそうなものです。いや、態度と口の利き方だけではなくて、実際に彼らの行動、つまり神様への礼拝というのが、まあそれはね、ひどいありさまだったんですね。7節、あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにして私たちはあなた方、私たちがあなたを汚しましたかという。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。完全に、形式だけの礼拝、上辺だけの礼拝、手抜きの捧げ物、傷物の捧げ物、余り物の捧げ物、全く心のこもっていない捧げ物、あるいは、手抜きの奉仕。要は、完全に神様を舐めてるんですね。ですから、10節。あなた方のうちには、扉を閉じて私の祭壇にいたずらに火を灯せないようにする人が一人でもいるだろうか。つまり、こんな礼拝なら、もう神殿の扉を閉じてしまった方がいい。今で言えばもう教会の扉閉じちゃった方がいい。こんな礼拝はもう無意味だ。ってるんですね。まあ、今日は12月26日です。2020年も間もなく終わりを告げようとしています。今年はコロナの問題が起こって、多くの教会が集まって礼拝を捧げることができなくなりました。オンラインの礼拝に、インターネットの礼拝に切り替えざるを得なくなりました。私たちの教会もそうです。それでもインターネットテクノロジーの進歩と普及のおかげで、オンラインという形であっても、礼拝を続けることができたことは恵みであり感謝でした。またオンライン礼拝によって新たに開かれた世界宣教の扉もありました。不思議なことにアメリカ、カナダ、フィリピン、ブラジル、シンガポール、パナマ、世界中のいろいろなところからこのオンラインの礼拝に参加する方が起こされたんですね。まあ、そして改めて思わされたのは、どういう形であっても、それがオンラインであっても、オフラインであっても、どういう形であっても、大事なことは私たちの心なのだということなんですね。心です。私の教会で長年愛されて歌い続けられてきた賛美の一つに、Lord, I give you my heart という歌がありますね。Lord, I give you my heart, I give you my soul という歌ですね。あなたに私の心、私の魂を捧げますと歌います。皆さんの礼拝は心が伴っているでしょうか。 真心からの礼拝でしょうか。このマラキ書で警告されている腐敗した礼拝、形骸化した礼拝、心のこもっていない礼拝、案外クリスチャンが、それも信仰歴の長いベテランクリスチャンほど、もしかしたら陥りやすいところかもしれません。礼拝は神の愛に対する応答です。それは愛されている者の責任です。あなたの奉仕、あなたの捧げ物、本気を捧げましょう。本物を捧げましょう。最高を捧げましょう。そしてそれは単なる日曜日のことだけを言っているのではありません。あなたの日々の生き方の問題です。あなたの今日の生き方の問題です。信仰の反抗期はもう早く卒業しましょう。信仰の中二病、早く脱しましょう。聖書を通して貫かれる神の愛に今日も目覚め、愛されていることを喜び、感動することから始めましょう。二節、私はあなた方を愛している。預言者マラキを通して語られた言葉は、今、今日、今朝、あなたにも向けられています。私はあなた方を愛している。そして、はじめに申し上げた通り、マラキという名は、主の使者、主のメッセンジャー、神様のメッセンジャーという意味です。今度は、あなたが主のメッセンジャー、あなたが主のマラキとなって、誰かに、あなたは愛されているよという、神様のメッセージを伝えるものとなっていきましょう。アメン。アメン。今日のあなたの一日が神様の愛に満たされた素晴らしいものであるようにお祈りしています。 God bless you。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。